のぎついってプレゼンツのぎつアーツ。
どうも皆さん、明けましておめでとうございますというご名人でございます。明けましておめでとうございますっていうのは多分2回言ってるような気がするんですけど、このメンバーでは明けましておめでとうございます。本日も相手するのは私、東横名人と、
明けましておめでとうございます、坂本です。
明けましておめでとうございます、モリンスキーです。
ということで、まあ年末に撮っている回山梨のラザーウォークからまたお届けしているんですが、全部言わないとダメなんですよ、ラザーウォークさんには。ラザーウォーク、
そうなの？
今一応ね、
そんな契約ないでしょ
ありますよ。
あるんですか？
ありますよ。ほらもう名人と僕の胸にはラザーウォークっていう、
これそう、もう入ってますからね入ってますからね、
J リーグよろしく。
マジですか？
アピタって左腕に入ってて、ラザーウォークってこう、うん、胸の方に入って、
必ず入れてないとダメですから、これは。
なるほど、契約なんですね。
右腕にはサークル K って入ってますから、は
い、うん、なるほどスタイル1
スタイル1、は
い、プライム1ではなく、これスタイル1、ね、はい、
スタイル1図として、はい坂本さんね、この前の前ぐらいにちょっと言ってたと思うんですけど、はい、反対養成学校に
反対養成学校行ってますよ、ずっと、う
ん、行ってるんですよね。
行ってます。着々とまたぎへの道を、まあ、歩んでます。
セカンドライフがね、
うん、
またぎになると、またぎじゃないけど
漁師ね、
漁師になりたいと、
うん、
でも鹿をさばいてきたんです、
ね、いよいよもう漁に実地に入りまして、
うん、
今まではずっとね、ビデオ見たりとかテキストで勉強してたんですよ。
ビデオを見たりっていうのは、
うん、
鹿狩りのためのポイント1っていうのね、なんかそういうビデオがあるんですか？
教則ビデオ
みたいなんですか？教習所よろしく。
あのね、
うん、
解体ビデオっていう。
解体ビデオ、
あ、さばき方。
そう、
はいはい、
ほう、
そういうキラーコンテンツがありまして。
キラーコンテンツ、
はい、はい、でそのまあ実際にビデオでその鹿とかイノシシの皮の剥ぎ方とか、さばき方っていう DVD を。
YouTube 上がってないですか？それ
上がってませんよ。
それはあれ、
まあ、上がってると思いますよ、は
い、
上がってると思いますけど、うん、場所によってちょっとずつさばき方も違うんですよ。
へえ、うん、そうなんですか。
はい、だからまあそこで採用してるのは、うん、その地方のさばき方みたいな。
はあはあ、
長野の
さばき、長野でもその場所によってちょっとずつ変わるんです。
へぇ、
罠でもちょっとずつ変わりますし。
背中から切るか、お腹から切るか。
あ、そんなの、うなぎみたいにね。
はい。そういうこと
まあ、そういうことですね、結局のところは。
はい、はい、はいはい。
水曜日のカンパネラって、ライブでしかさばいてくれるんでしょう。
そうなの？
小萌えって女の子がいる水曜日のカンパネラって。
はいはい、動画
ね。怪しげなやつです
か？怪しげな女の子ね。
はいはい。
可愛いじゃないですか。うん、あの子が鹿を解体するっていう。
マジで？
うん。舞台上で。
なんなのあの子、
なんかすごい。いや、僕は好きですけど、常盤貴子みたいな。
うん。うん、が変な歌を歌う。
変な歌いながら。
歌いながら。
うん、
何あれは、なんか俺らの世代でいうところの戸川純なの。
まあか、まあ、
そういうこと。
そんな感じじゃない多分。
うん。う
ん、そう、鹿をさばくっていうのも平気であるみたいなんですけど。
いや、どっからさばくの？
だから
生きてる状態から。
いや、死んではいるんでしょう、多分。
うん。
いや、だってその場でさ、殺す、屠殺するわけはないじゃないですか。
いや、だって舞台の上でさばくってさ、
うん、
基本無理でしょ、マグロと違って。
解体ショー、いや、そう、だから、うん、気になったのは確かにそうなんですよ。
うんうん、
どこで殺してきて、
うん、
死後硬直した状態でさばくって結構大変じゃないですか。
だから、
締めた状態です
。締めた状態、
うん。そうそう。だから、砂漠にしても、うん、鹿とかイノシシ砂漠ので、まあ、一番問題なのが、
うん、
いかに早く血抜いて、うん、いかに早く皮取って、うん、いかに早く内臓からこう、分離してっていう。
まあ、
そう
ですよね。早さでね。
だから、もうそれ、ね、それをなんで山の中でしてるかというと、それが早くないと売り物にならないから。
はいはいはい。
っていう話。
そうですよね。
なんでそれを舞台の上でやるっていうのが。
やっぱじゃあ生きた状態から。
出ないとね。
今から頭に銃
撃ち。トンカチ、カチンみたいなのか。スパーンみたいな。
だからその水曜日のカンパネラっていう女の子が金属バット持って、まず頭、っていうところ。
いや、はい、あかんやろ。あかんやろ。
あかんやろって言われたって、だってそうなんだもん。
う
ん、
そういうことまず仮死状態にします。
出ないと、まだ血抜きとかどうするのじゃん。
そう、そこも気になってて、焼き殻になんか鹿さばきまして、みたいな感じでよくネットで出てくるんですけど、さばいたとこ見てないから、 確かにどうしたのかな、
そこすごいよな。でも実際さばいてたんなら尊敬するわ、うん、舞台の上で見てた周りもすごいなっていう、
うひゃーって確かに、うん、そう、あ、まあ坂本さんは、いや坂本さんさばいたのはどういうさばき方っていうか、まず、
まあ、だから今回初めて実地で、うん、まず漁に、は
い、先輩について行って、
そうそうそう、あのだから今までずっとそのね、あの教室の中でやってたわけじゃないですか、
はい、あ、もうだパダワンパダワンみたいな、
パダワン、
そうそうそう、でまあまあそのいろんな猟友会の人とかが来て、はい、毎回で、まあ、罠の仕掛け方であるとか、はい、罠を仕掛ける場所であるとか、それもちろんそのテキストでそのね、猟、うん、銃とかいろんなその狩猟免許とかの勉強もしてきてですね、うん、もういよいよ今回はじゃあ、はい、もう12月から狩猟シーズンに入りましたんで、猟、うん、に行きますよと、
うんうん、あ、狩猟シーズンって12月なんですか？
まあ大体そうですね。はい、あの、狩猟シーズンがまあ冬ですから。
冬なんだ。
基本的にね。
そうなんだ。
で、決まってるんで、で、まあいよいよ行きますと。うんうん、で、あの、まず怒られてきたんですよ。うん、だから、各猟友会の、その、まず猟に行く日付っていうか、はい、その参加できる日っていうのがバーッと出てて、全部で6箇所か7箇所ぐらい。で、その中から、あの、都合の日を教えてくださいと。まあ、基本僕社会人なんで、会社行ってるんでね。はい、あの、平日のやつは全部アウトなんで。
はいはい。
でもできるだけ参加したいとたくさん、
うんうん、
でとりあえずあの土日は全部抑えて3回行くんですけどね、今月、まあ、あの今月というか12月に1回と、でまた1月に1回と2月に1回かな、うん、まあ、行くんですけど、うん、でまあその12月に初めて参加して、
はいはい、
で今回行ったのがものすごく遠いんですよ、長野県の大鹿村っていうところ、
鹿を狩りに大鹿に行くと、
まあまあそうなんです、まあ、あの大鹿村ってね、あの歌舞伎で有名なとこなんですよ。
へ
え、僕一回歌舞伎を見に行ったことあったんですよ。ほうほう、でまあ知ってたんで、まあ、これ行きやすい、まあ、あの長野県で一番南の方にある南信って言われるところで、
はいはい
はい、で年に2回村歌舞伎っていうのを、
あ、
で村中の人が歌舞伎役者になって本間の歌舞伎をするんですよ。
へえ。
もう海外公演もしたぐらい結構レベルの高い、うんうん、まあレベル高いっていうのは失礼かな。
はい、
あの、すごい歌舞伎をして、うん、で、周り舞台も、大鹿村の中に昔は20ぐらいあったらしいんですよ。
へえ、そうなの。
今でもまだ10個ぐらい残ってるのかな。実際にあの使ってる周り舞台がその歌舞伎の舞台は、まだ3つぐらい残ってるんですよ。ちゃんと使うやつが。で、年に2回、それぞれの舞台で歌舞伎をやるっていうぐらい、結構なんかあの、山奥の本当に秘境ですよ。
はい。
超山奥なんですけど、うん、そういうのを、なんか、独自の伝統というか、文化があるので、
ね、ね、
まあ、
で
そこで、まあ、漁やりますと。
うん、
まあまあ、大鹿村は一回歌舞伎を見に行ったことあるし、一回、じゃあ、この大鹿村に参加しますって言って連絡して、はい、じゃあ、あの、向こうから、あの、来てくださいって言ってるんで、行ってくださいっていうので、直接、大鹿村にその日行きましたよ、車で。
はい、
もう超山奥ですよ。途中からもう舗装もなくなって。
うん、あ、そうなんですか、
うん、この崖から落ちたら俺死ぬんちゃうかみたいな、なんか、そんな狭い道ずっと行ってると、山奥にもうほんの秘境、の大鹿村が出てきて、
なるほど、
でそこに朝6時集合やったかな、
うん、6時集合、
うん、
ちょうど朝いうちから、
ま、真っ暗ですよ、
3時ぐらいから起きていくってことですか、
そうそう3時半ぐらい起きたのかな、
あ、うん、寮ですね本当にね、
いやなんか寮だって言ってるじゃん、
いやいやその山水の寮みたいなね、
うん、いやほんでまあ行って、ほんでまあそう、まあ、あの僕と一緒にあのあと2人ハンター学校の人がいて、はいはいはい、であの70から80歳ぐらいの、うん、本当のもう漁師さん、
はいはい、
漁友会の人が7人ぐらいかないて、
はい、
でもう今日はよろしくお願いします、
はあ、
じゃあいよいよじゃあ行くかって言って、まず作戦会議をするよっていうのを全部その方言で喋ってあるんで、多分そういうこと言ってたんだろう、うん、
なるほどなるほど、
うん、っていう感じで、うん、でまあじゃあ何々さんはこの今日のなんか見学者を連れて行ってください、はあ、で君は、まあ、見学者さんにいたんで、じゃあ君は何々さんについて、で君は何々さんって、うんうん、僕は70ぐらいの猟、
はい、
銃持ったおじいちゃんについていくんだったんで、うん、で君一番若いから、まあ、俺が一番若いかどうか分かんないですよ、うん、どう見ても俺が一番年上なんですよ、
うんうん、
その3人の参加者の中では、ね、ただ見た目が一番若かったから、
はい
はい、うん、あとは結構薄毛の人が多かったんで、
うんうん、なるほど、
うん、まあ、あのそれだけで多分判断してると思うんですけど一番若いから、
ね、アイコンでね、
そうそう、あの足自信あるって言われて、まあ、ないことはない、毎日自転車とかで会社行ってるし、
はい、
週に何回か走ってるからないことはないですよ。まあ、それなりにありますよ、みたいな感じで、じゃあ、君は、この、打ち手の何々さんについて行きなさい。猟銃構えたの、その70歳ぐらいのおじいちゃん、はい、なんでその人について、その人の軽トラに乗って、僕はその人と一緒に、その日一日行動する。
あ、二人一組なんですね。
いや、二人一組っていうかね、うん、本当は一人なんですよ、もともとはね、
はい。
ただまあ、三人いたんで、それぞれの人についていく。
はいはいはい、
まあ、二人一組になりますよね。うんうん、で、まあ、セコって言われる人と、 それから下から猟犬持って、まあまあ猟犬と一緒に、うん、まあ、セコと言われる鹿を追い立てる方、
はいはいはい、
で僕がついてったおじいさんは山の尾根の方で下から逃げてくる鹿を待ち構えて撃つっていう役。
それ決め手じゃないですか。
え、
一番かっこいい、
かっこいい、うん、もうかっこいい。ほんでもちろんなんで足大丈夫、足自信あるって言われたのは、要は山登っていかなあかんんですよ。
はいはいはい、
ずっと遠回りして、
まあ、尾根までね。
だからまずその軽トラである程度のとこまで行って、はい、でじゃあここから 歩くからって言われて、まあ、75ぐらいなのかなおじいちゃん、うん、もう補聴器つけてあるんで、
は
あ
は
あ、僕が何回聞いてもんんっていう感じの人なんですよ。
はいはいはいはい、
でまあまあでもおじいちゃんだからと思って、まあ、そこ後をついていきました、
うん、
じゃあもういきなりなんかもうそっから、まあ、そんなに実際には角度ないんだけど、僕の目から見ると45度ぐらいあるようなその急斜面で、その、はい、言ってもね、大鹿村って南アルプスなんで、
うん、
はい、南アルプスの山の奥にあるんで、はい、もうその時点で標高1500メートルぐらいなんですよ。
はいはいはい、
すごいな。
これ滑落したら100メートルぐらい落ちるやろっていう、うん、その斜面を、しかも雪降ってない代わりに濡れた落ち葉が山ほどあって、どれが3つか分からへんような道を、そのおじいちゃんは直旅入ってたったたった行くんですよ。
ほう。
で俺はほら都会人じゃないですか、
はいはい、
でしかも形から入る方じゃないですか、
はいはいはい、
なんかモンベルの防寒着に、
うん、
モンベルの登山靴に、
はいはい、
自分なりには準備してきたのに、
うん、山対策してきた、
全然ダメですね。
はあ、
うん、そんな重装備ではダメなんですよ。
あ、そうなんですか。
直旅か長靴ぐらいでいいんですよ。なんかもうなんかこう歩きず余計歩きづらい、なんか斜面で
感覚が分かりにくいっていうのもあるでしょうね、うんうん
うん、そうそうそうそう、うん、だから斜面をまっすぐ登るとかまっすぐ降りるとの登山道みたいな感じだったらその格好でいいんだろうけど、
うん、
斜面を斜めにこうずっとたたたたたたたた、そのしかも両手持ってるからおじいちゃん。
なるほどなるほど。
で、あ、すいません、ああって言っても聞こえないから。
聞こえない。
そう、はい。どんどんどんどん先、
はいはいはい、
先に行く。
置いてかれるんです。
もう必死になって、でもね、はい、こんな邪魔しちゃ、基本的に僕ら、見学だから、仕事の邪魔しちゃダメでしょ。
はいはい、そうですね。
だからそんなね、今までの仕事の経験上、そんな、うん、その待ってくださいとかも言えないから、うん、必死に四つん這いなってついていたわけですよ。ほんで、ようやくその、尾根に出て、で、そこからまたその崖を降りて、
はあ、
で、尾根沿いにずっと行って、ようやくそのなんか谷の一番上のあたりに出て、
はい、
じゃあここで鹿待つよみたいな感じのこと言われて、そこから1時間半座ったままですよ。
え、それは動いちゃダメみたいなのはないんですか。
いや、ないと思うけど。
これ山猫は眠らない的な話じゃないんですか。
だからそこで例えばなんか咳とかゴホンゴホンって言ってももしかしたらダメなのかな、どうなのかな
って言われる
のかね。だからよく分かんないから、
うん、
とりあえずその氷点下の南アルプスで、
うん、よかったですね、坂本さんおしっこ長くて。
そうで
しょ。僕やったらまず すいませんちょっと申し切たんで行っていいですかって。
そうそう、なりますよ、
なりますよね、
うん、だから俺トイレも我慢してたんです
よ。スナイパー向きです
ね。1時間ぐらいでずっと、うん、いやこんなとこ
でスナイパー向きですね。
そう、こんなとこでトイレとかしたら絶対怒られるわって思ったら、うん、突然おじいちゃんバーッと立ち上がって、うん、そのまましょんべんし始めた。
あ、
まあ、まあ、いいんだ、
まあいいんだいいんだ
いいんだ、それはいいんだなみたいな、でずっと座ったままこの状態ですよ。
ほー、
1時間半動いたら絶対怒られるわと思ってたんで、んで、じーっとしてたら、
はい、
これ食べるかって言って、飴くれたんですよ。
ほう。まさか、喉黒飴。
喉黒飴。ほんまに喉黒飴みたいな。
やっぱ、お年寄りだからね。
お年寄りだからね。うん、しかもなんか多分ね、もう賞味期限過ぎてたんでしょうね。
うん、
剥がれないんですよ。
ペリッペリッペリッペリッペリッペリッペリ
ッペリッペリッペ
リッペリッペリッペリッペリッペリッペリッペリッペリッペリッペリッペリッペリッペリッペリッペリッペリッペリッペリッペリッペリ
ああ、始まった。
始まった、始まった。ようやく始まった、始まった。もうここに来るまで1時間ぐらいかかって、うん、で、なおかつそこに座って、もう1時間で2時間ぐらい経ってるわけですよ。はいはいはい、寒い中。
気長いですね。
いや、でも、寮って待つのが仕事だからって、確かなんか NHK スペシャルかなんかで言ってたから、
うん、
もう絶対もう俺こう動いてあかんねや、ずっとこういうもんなんや、
うん。
で、ずーっと待ってて。ほんで、結局2時間半ぐらいかな、そこに。で、結局しか上がってこなくて、その谷。
あらあら。
帰るか。
おー。
で、なんか、無線持ってるんですよ、おじいちゃん。
はいはい、
下の方で、瀬古の人たちとか、他の尾根に、で、待ってる人たちもいるんで、うんうん、そういう人で連絡取って、何々さんが、止めたらしいぞ、とか、そういうのは入ってくるんですよ。だから、どうも、鹿を、あちこちでは、止めた、うん、殺したらしいけど、はいはい、たまたま僕のところに上がってこなかった。
残念。
うん。まあ、下の方から、こう、なんかこう、可愛い白い犬がバー走ってきて、ほんで、なんか、お、白い犬が来よったわ。もうここ鹿来へんわ。帰ろうか、みたいな。 要は下からこう猟犬が来たのに鹿が来ないってことはもうここには鹿はいないから、
猟犬は何匹かいるんですか。
ね、昨日じゃないね、その時は2匹、
うん、
その時は2匹だ。結局猟犬持ってる人はそんなにいないんですよ。
はいはいはい、
うん、でまあまあもう猟犬がここまで来て結局鹿はここには上がってこなかったんで、うん、残念やったな、今日は見あの打つとこ見られへんかったなみたいな感じで、うん、まあ帰ろうと、また同じように斜面を、うん、
するするする
命からから、
はいはいはい、
その漁師の人はもう軽やかに行くんですよ、うんうん、どこが道かよく分からへんけどここやっていう、
はいはいはい、
すごいなおじいちゃん。
でね、あのやっぱりその、まあ、漁師志望っていうかね、うん、そのハンター学校のやつやからいろいろ教えてあげようっていう優しい人だったんで、うんはいはい、全部教えてくれるんですよ、うん、地形よく分からないんですけど、
うん、
ここ昔釜があって、だからここは釜跡っていうとこ、
釜
あの多分ね炭焼き小屋か何か釜があったん
だ、はい
はいはい、ね、昔ここ釜跡あったんでここ釜跡、
うん、
でまたしばらく行ったらここ巻くところね、ここは巻きっていうとこ、
釜巻き、
でも区別使えへんねん、巻き釜跡も巻き跡ももう一緒にしか見えへんのよ、はいはい、でも、はいはいはい、地元の人はその地形にいろんな名前付けてるんですよ、ここ砦とか、ね、ここ巻きとか、うん、ここ釜跡とか、うん、でも、
はいはいはい、
でももう二度といけない、
ローカルルールの名前が、
そうそうそう、はい、もちろん地図には載ってないしね、
うん、
もうどう今度はもう一回来いって言っても絶対無理やわと思って、うん、iPhone 取り出したら、あ、アンテナ立ってるから普通に Google マップ映るやんって。
ああ、そんなもん、そんなもん。
そうそうそうそう。
最近すごいね。
すごいな。
持っといた方がいいっす、それ。
もう、ポイント、ポイントでこう、うん、何してん
の、スクリーンショット。
ピンを打ってね。
ピンを打ってね。何してんの、何してんのって言われても。
うん、
いや、別に、みたいな。
なるほど、なるほど。
うん。いや、そういう感じで。まあまあ、僕はたまたまもう、その、鹿が上がってこなかったんで、うん、打つとこも入れなかったんですけど、うん、まあそこから下に降りたら、その下の方で、あの漁師さんもいて、うん、瀬子と一緒にこの鹿を追い立ててた人たちが、うんうん、たまたま鹿を2頭止めはりまして、
うん、
でそこに合流して、じゃあさばこかと鹿を、
うん、
あそっから
今まで生の鹿をさばくとこなんか見たことないじゃないですか、
は
い
は
い、
戻ったら2体
もう2体死んでたんです、
置いてあったんですね、
はいはい、そう
で仕留めましたよと、
止めましたよと、
はい、そっから土曜日のカンパネラが始まるわけですね、
うん、そうなんですよ、歌いながらね、
う
ん、なんかこのなんか三角形のなんかこのなんか金属の棒の下でですよやり始めるんですよこれから。でまあまあ言ってもビデオで見てたけど、ほんまの鹿なんかさばいたことないですから、
はいはい、
まあ僕のもちろん今回は僕らがさばくことはないですよ、うん、見学なんで、
はい、
僕らの見る鹿って、あの、奈良の鹿みたいなイメージあるんですけど、アナ鹿ですか？
アナ鹿ですよ。
アナ鹿。
鹿ってみんなアナですよ。
いやいや、なんか違うのかな。
ただちょっと汚いみたいな。
はあ、
はいはい。
もうちょっと薄汚れた感。
野生のね。
野生のね。
うん。
うん
う
ん、ほんで、あんな生ぬるぬい雰囲気じゃない。
もっと野生味溢れる。
そう、もうちょっと痩せてて、
うん、
ほんで、もうちょっとだけ人間に敵対心あるみたいな。
あ、そんなないの？
奈良の鹿ないでしょ。
まあまあね。
うん。だから敵対心はちょっとある。あの、うん、長野の鹿の方、野生の鹿の方がある。ただ僕が行った時は、もうすでに死んでたから、
はいはい、
敵対心も何もない。
敵対心も何もないんですよ。もう、はいはい、もう倒れてはったから。
はいはいはい。
で、あの、もう捌きますよと。うん、で、その捌く方法が、その場所によってちょっとずつ違うんですけど、
うんうんうん、
基本的には、もうとにかく一刻も早くまず血を抜くことと、
はい、
で、その、体温っていうの、
うん、
温度を落とすことがまずもうとにかく一番大事、
はいはいはい、
それは温度高かったら何が問題なんですか。
肉はどんどんどんどん
腐っていく、
うん、傷んでいくから、
はい、
だからとにかくまず、まあ、血を抜くというかその、はい、なんかビデオで見た時は結構その心臓というか首のあたりにナイフ入れて血抜いてたんですけど、
うんうん
うん、その時はなんかもう足をいきなり切って、うん、
お
ー足の付け根をね、
うん、
後ろ足の付け根を切ってなんか血抜いてたような感じでしたね。
へ
え。でもうその状態で、
うん、
もうあの内臓を取るのかなと思ったら内臓を取らずに、
うん、
もう川に放り込みましたね。
ああ冷やすために。
冷やすために。
そうそうそう。だからそれはもうどこでもやるんですけど、うん、あの殺した鹿をある程度血抜いたりとか、うん、ある程度やってからもう川に入れてとにかくそれで冷やすんです。川に入れて、うん、まあもう冬なんでね、もう川言ったらもうほとんど冷夏に近いんで、そこに30分なり1時間なり、
はいはいはい、
ずーっとほったらかしにしてまず鹿を冷やす、
うん、
は
その間もやることもなく、
うん、おっちゃんタバコ吸ったり
して、おっちゃんはタバコ吸ったりとかして、うん、そのいろいろ、うん、あの畑どうやとかそういう話をしてるけど、
はいはいはい、
僕ら特に喋ることないじゃないですか。
なく、うん、 スマホいじるぐらいしかない、
は
い、
そう、はい、何やってんやんって言われて、いや何も
何もみたいな
触れないですよね、そういうおじいちゃんの前ではね、
なかなかね、うん、んで、まあ、たまに質問されるじゃないですか、
うんうん、何してんねやうち普段は、
うん、
みたいな、
そうそうそう、なんでこんなん来たんや、
はあ、
どこのどこどこどこ、もともとどこの人なんや、いや大阪ですねみたいな、
はあ、みたいな
言われますよね、そらね、うん、
なんでまたみたいな、
まあそりゃそうですよね、
いやー興味本位でみたいな感じ、興味
本位でしょうね、
そうそう、
まあ嘘をついても仕方がないですからね、
嘘ついてもしょうがないです、うん、でまあ結局その後は、まあ、冷やせば、うん、あとはもうひたすらどうやって怪我を剥がすか、うん、まあ、とにかくあの肉に怪我がついたらもうそれでアウトやから、
そうなんだ、
毛皮はやっぱりあの寄生虫なりその、うん、なあの命とかだったらマダニがついてたりとか、
あ、
とにかくダニだらけで、はいはい、だからそういうものが肉についちゃダメなんで、もう綺麗に肉につかないように皮を剥がすと。
じゃあ皮剥がしたら皮も捨てちゃうんですか、すぐ。
その時そうでしたね。あの鹿の皮が特にね使えるってこともあんま聞いてないんで、おそらく捨ててるんじゃないですかね。
へえ、そうなんだ。
うん、でまあ皮の剥がし方も
売るんじゃないんですか、
うん。鹿の皮って聞いたことないよね、でもね。
皮の剥がし方もそれぞれやり方があるみたいで、うん、その村とか場所によって、はい、でまあその鹿をバーッ皮をね、なんかその、うん、その時は軽トラになんかクレーンみたいなのがついてる軽トラがあったんで、うん、それに鹿を突っ立って、
はいはい、
でそこからもうザッと、
ああ吊るし切りみたいな、
吊るして皮を剥がすみたいな感じで剥がして、ほんでもうそこからは早いですよ、もうおじいちゃんたちがそのなったか包丁かわからんようなもんでサクサクサクサクバラしていくんですよ。
早そうですね、確かにね。
はい。ほんで、あの、内臓は捨てて、
はい、
ほんで、そこからまた解体していって、うん、ちょっと白い部分とか骨は、今日頑張った猟犬にあげるんですよ。
はいはいはい。
真っ黒。猟犬がものすごい勢いで来るんですよ、目向いて。
う
ん、
怖いな。
犬って怖いな。
野生味あふれる。
そうそう。あの骨、あの血だらけの骨ガリガリしながら食うっていう。
はいはいはい、まあね。
いや、熊に襲われて死ぬとか絶対嫌やわと思ったもん、やっぱり。
うん。
いや、ほんで、それでも、あっという間になんかこう、もうね、一、うん、つ5キロぐらいの塊にばらされて、
はいはい
はい、ほんで、それを、あの、スーパーの風呂みたいなのに入れて、ほい、
一人分。
一人分。
はい。お前の取り分みたいな。
うん、今日よう頑張ったね。何も頑張ってないよ。何も頑張ってないけど、あの、はいって渡されて、生で食うなよって言われて、お腹壊せよって言って。
へえ。
あの、今日のは、本来はなんかミートセンターがなんかよくわからないですけど、地方にやっぱり鹿の肉を引き取ってくれる、うん、はい、ところがあるんですけど、今回はちょっと内臓を出すのが遅れたのか、そのなんかその冷やすのがちょっとタイミングが悪かったのか、
うん、
肉の色が悪いと、
あ、これじゃ売れないと、
うん、多分これミートセンター引き取ってくんねえわ、だからもうみんなで分けちゃおうって言って、でもうバーッと分けて、これどうやって食べたいんですかと、こんなん塩コショウでステーキだな、それが一番うめえよ、
ああなるほどね、
でだから今うちの冷蔵庫の中にはですね、一人では食い切れないぐらいの、
はい、
鹿の肉が
塊が
ブロックがあるんですよ、でもまたその水につけてるもんだから、うん、結構肉も水っぽいです、
ああちょっと美味しくなさそうじゃないですか、それってどうしたらいいんでしょうね。
新鮮な。
いや、それはまあ、だからまあ、あとは水バーっとできるだけね、うん、取ればいいだけの話なんですけど、うん、だからその袋が、血と水が
溜まってた。
うわぁ、はい
はい。状態のやつをこう、ワイルドでしょ、
うん、ワイルドですね。
で、それを車に助手席乗して、で、家帰ってみたら、漏れてて。
シートが。
シートが。シートが。ものすごいなんかこう、鹿っぽい車になりましたね。
鹿っぽい。獣臭い。
獣臭い。
はい、
獣臭い。いや、もうね、前あの名人がもっとええ車の乗れ、もっとええ車乗れって言うんです
よ。乗れないですよね。
もう次帰るとき軽トラですよ。絶対。
うん、なるほど。
絶対軽トラで、ね、4WD の軽トラに決定ですよ、
はいはいはい、はい。
あ、もう決してアルファード乗ってくれない。
無理や、アルファードにしか。
トレーターしか。アルファードにしか休みは多いって、いいじゃないですか。
いや、やっぱでも。
CM っぽいですね。
なんか
全員軽トラですよ。漁師さんは。
う
ん、そりゃそうですよ。もうそもそもね、あの、その山に行く途中の道ですら、もうあの、ちょっとね、引きますよ。
うん、
アフリカのなんか悪路みたいで、
ああそうなんですか、
横崖やし
1台分しか
1台分しか取れ、はい、軽トラギリギリみたいな、
まあまさにジムニーとかが似合いそうな、
いやジムニーもちょっとみたいな
軽4が一番いいの、
もう軽4が一番いい、
4WD の
4WD の軽4しかないっていうぐらいな感じで、まあでもそれでとにかくその初めての鹿猟、うん、まあ鹿を撃つところは残念ながら見れなかったんですけども、はい、
まあ、これから見れるんでしょうね。
まあ、それはね、まあ、これからまた参加するんで、ただ鹿をさばくところとその鹿肉をゲットしましてですね。うん、
ね、いいですね。
いや、でもね、やっぱりね、その漁師さん、 分かってましたよ。そんな甘いもんじゃないと。
ほう。
そんな山奥にね、ついて行ったりとか、そんな甘いもんじゃないけど、でもまあ言うても70、80のおじいちゃんだから。
そうですね。
ついていけないことはないだろうと思ってましたけど、うん、ついていけませんでしたね。
ああ、やっぱそうなんだ。
いや、あんなね、怖いとこ歩いて生まれて初めてですよ。
ああ。
そんなに？
うん。いや、だって、やっぱりね、あんな、その谷底ですよ。
はいはいはい。うん、
あんなんまっすぐ降りんの源の義経かいうぐらいの
そんなに
いやそんな斜面ですよ本当に。
お
えここ行くのっていう何の切れ目もなくおじいちゃん言ってましたけど。
おへえ命綱とかもなしで。
そうそう。
ほんで、ね、命綱が作れないからね。
うん。でおじいちゃん俺がこう横に座る、まあ、斜め後ろに座るじゃないですか、はいはい、うん、おじいちゃんその銃に弾を込めて、
うん、
で横の銃木のところにバッて置いて、うん、そのまま普通に何のあれもなく目の俺の目の前に猟銃がこうあってね、
うん、
今ああこれ今俺が取ったらってこう
このおじいさん殺せるのになみたいな、
ああやっぱ猟銃が持ってるオーラってすごいですね。
あなんか
その銃あの弾が入ってる銃のオーラって、
うん、あ見たことないですからね僕らそんな茶川はね。
そうそうそう、ね、もちろんね猟銃だからその弾入っても一発か二発なんですよ、うん、あの連発式じゃないんで猟、うん、銃って、はい、でおじいちゃんが使ってるやつなんて単発銃なんで、うん、もう弾は一発しか入らないですけど、
はい、
なんかこう使い込んだその年季の入った黒光りした銃、ほんであちこちでそのさっき言ったようにここは薪だとかいろいろ説明してくるときに、うん、この釜跡のちょっと上であの5年ほど前に熊を撃ったよみたいな熊
やっぱいるんですね。
もちろんいますね長野なんでね。だからいろんなところでここではほんであれ見ろって言って、
うん、
その谷の方を指さしてあれ見ろって言うから、うん、よう分かれん 何を言ってるのかよう分かれんけどなんかあの黒い筋みたいなのありますね、うん、言ったらあれが獣道だ覚えとけって言われて、なんか鹿が通る道らしいんです、
はあは
あ、だからやっぱり落ち葉の跡をずっと通るんで、うん、ちょっとだけ黒ずんでるんですよ、獣道もね、
うん、
なんかここ獣道だなんかもう本当だったらそんなねよそ者いうか、うん、あんまもしかしたら二度と来ないかも分かんないじゃないですか、
うんうん、
あの別の村いうか別のとこから来てるんで、はいはいはい、でも何でも教えてくれるんですよ聞いたら。
へえ。
もう最近はもう漁師になりたがるやつもおらんしハンターも少なくなってるし、
うん、
若い人がどんどん来てほしいんだよ。いや僕そんな若くないんですけどね、うん、って言いながら十分若いよみたいな
政治家みたいな話ですね。
いやそうですね、
うん、
そうなんだ。
いやでもねやっぱりねまあちょっと食べたんですけど、
うん、
その実際にその日取った
鹿、はい、
鹿をね、うん、あの焼肉にして、
はいはいはい、
美味しいですよ。
そりゃそうでしょう新鮮ですもんね、
うん、その匂いはねやっぱ牛肉よりもちょっとあるんですけど、
はいはい、
普通に美味しかったですね。
うん、
うん、でやっぱりまあ育った環境もあんのかな、
うん、
目の前ででっかい鹿をさばいたりとか、うん、でかいブロックをどんどんどんどんこうねちょっと今日 iPhone で撮った動画見せましたけど、うんうん
はい、
あれ目の前で見てても僕何ともなかったですね。
まあ、感情的に
気持ち悪いとか、はいはい、そういうのも全くなくてうわーよう切れるなーみたいな。
ああ、まあ、そうですよね。なんかあれ見た限りではものすごい
サクサク切れるんですよ。
あこんなブニョブニョしたやつが
そうそうそうそう
バラバラすごいね
塊でね
そう膜に沿ってうまく切ってましたよね。
さーって切ってあれよっぽど切れますよ、
うん、
なんかテレビショッピングで出てた売れそうな包丁。
いやそうですよね。なんかそんな力入れてるっぽい
ことないですもんね。そう
そうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうね、さばいていくんですけど、
ねね
うん、もう本当にあの包丁が欲しいなって思ったぐらい、
うん、
うちの包丁だとねあんな切れなかったです。
もちろんですかね。
やっぱ研ぎですね。あれは綺麗に研いでないとやっぱりあんだけ切れないですね、
うん、でもその猟銃とか、うん、その包丁のメンテナンスしてるわけですよね。おじいちゃん
してるんです。してるんですよ。
すごいですね。
それすごいです
ね
で、まあ、結局のところ、まあ、色が悪いからっていうことでこう売れない、うんまあ、だから、うん、写真で見てもらった色よりも本来はもっと赤黒い色なんですよ。鹿の肉って あれ薄いピンク色やったでしょ、
うん、
あんなに薄くないんですよ本来はね、
うんうん、
もうちょっと赤黒い方がいいらしいんですよ。
へえそうなんだ、
うん、一回行ってみたいでしょ。
行ってみたいですね。そのおさおさんがこんな道ないわーいうとこいっぺん見てみたいですね、
うん、まあ言うてもねなんか去年、
うん、
その東京のテレビ局が来たらしいんですよ、はいうん、去年もね、
はいはい、
テレビ局が来たんだよ一緒にその寮取材させてくださいって言って
NHK かな。
いやどこ分からないですから、
う
ん
はいはい、
あの時大変だったよなディレクターが遭難しちゃってさ、 そのままディレクター、一番後ろ歩いてたディレクターが、南アルプスでそのまま遭難して、うん、結局なんか、鹿狩りが中止になって、全員で探しに行ったよな、って。
iPhone でも見てたんですかね。
よくわからないです
けど。いやいやいや。
いや、でもあれは、
山ですから、
そう、遭難するよ。
うん。
どう言ったらいいか分かんないし、どっちに降りたらいいか分かんないですからね。
うん、
いや、それ iPhone 入ってるから、うん、マップ見りゃなんとかなるやろっていう。
マップ見るとしたらうまいこと使えない時ありますからね。
うん、
なんか、Wi-Fi が繋がったらすっごい正確にいけるけど、
うん、
位置関係おかしくなるとき結構あるもんね。位置関係というか、方位が通じないときがたまにある、
うんうん。かといってね、あれを拡大していったら、うん、ただの真っ白い画面になるだけやんか。道がある、道があるわけじゃない
か。
うん。だから、その、Google マップが使えるかなって言うても。
太陽見えないとね、
そうなんですよね。
確かに。
うん。いや、でも、僕ね、初めてね、キツツキ見たわ。
あ、う、あ、ん、野生の。
野生のキツツキ。ずーっと座ってる木の上で、コンコンコンコンコンコンコンコン音がしてうるさいなって思っとったら一生懸命木をつついてはりましたわ。
へ
え。なんかねいっぱい今まで見たことない鳥を山ほど見えましたよ。
あ、いいですね。バードウォッチングには、
バードウォッチングには本当良かったですね。
スリジン大鹿村の歌舞伎の方が僕は気になりましたね。
そうですね。
でも歌舞伎は本当有名らしいですよ。だからその歌舞伎が年2回やるんですけど、僕はあの春に行ったんですよ。
うん、
あの1000人ぐらい来てましたね、村に。
あ、そうなんだ。ね、その山道を。
その山道。まあ、国道もあるんですよ、もちろん。
あ、はいはいはい、
国道もあるんですけど、うん、あの、ほんで、おひねり飛ばすんです、みんなで。歌舞伎が終わったら、まあ、そのおひねりの数もすごかったですからね。なんか、ものすごい有名らしいですよ、それでは。
八丈島とか、そんなあるんでしたっけ。
八丈島、まあ、もしかしたら何箇所かにはあるらしい
ですよ。そういうようなね、地方の。
野良歌舞伎みたいな感じのやつがね。だから、今回はなかなかでも、いい経験をさせていただきましてですね。
いいですね。
まあもう、ぜひ次回、うちに来た時は鹿のステーキを。
はい。その頃まで、ぜひ、あ、冷凍
食品、ね、新しい
熟成をね。
あ、ジビエですからね。ジビエ料理。
これからはもう、いつもあるような状態になります。
ああ、そうなんですか。
はいはい。
その狩猟シーズンはね。
鹿肉のカレーとかね。
ですね。
ああ、それは結構、うん、カレーにしたら何でもいけるでしょ
う。鹿でも。いけるでしょうから。
うん。
坂本さんの顔はだんだん鹿っぽくなって、
そう。
来るっていう。
ていうか、車がね、やっぱ車がね、はい、その漁師さんの車はね、
獣臭いんですか。
ものすごい獣臭い。
はあ、
まあ、当たり前ですけ ど、
ね、
え、ひょっとしてもあの坂本さんの、三菱のあの軽自動車は廃車にせんとダメのレベルで臭くなってるんですか。
あ、カローラね。
あ、カローラので行ったの、
うん、
あー、そう。
いや、万が一、
うん、
しか乗せてたらこっちかと思って、
あの軽ではね、
うん、
なるほど。
そうそうそうそう。いや、でもね、
あのカローラ踏んだり蹴ったりですね。
踏んだり蹴ったり
ですね。持ち移動するときにボロボロにされて、今度は鹿臭くなっちゃったと。
いや、でもトヨタの車で丈夫やな。
はあ、
そりゃみんなテロリスト使うわ。
いや、エンジンが壊れる気配なし、未だにリッター16か17走ります、
ね。ああ、素晴らしいですね。
うん、いや、まあでもあれですよ。なんかね、よう言われるじゃないですか、猟友会って、
うん。
車売ったらかわいそうとか、
うん、
なんかどっちかというとこう、ネットではいじめられるっぽいでしょ、
はいはいはい、
まあまあね、
うん、
うん、
なかなかね、いい人たちですよ。
まあそれはそうでしょう。
里に対してそんなね、オープンにいろいろ教えてくれるんでしょ、
うんうん、すごいね。もう今まで、うん、まあ、いろんな人にいろんなことを教わってきましたけど、うん、一番優しかった。
あ、そう。
へえ、
う
ん、
さあ、でも確かに東京からテレビ局取材させてくださいって迷子になって、うん、そうなしでも、それでもまた素人を受け入れようとしてるっていうのは、うん、本当にいい人たちなんでしょうね。
うん。
そうですね。
どうやって嫌ですもん、そんな。待ったわけのわからんやつが来て、
東京
から来て。
そうそうそうそう、
ね、めんどくさいもん。
めんどくさい。そんな仕事に見学ませると、俺、あからさまにほんまになんか下落ちしますからね。
ち
いや、それがまた、またおいで、みたいな。いつでもおいでっていう感じですよ。
ああ、そうなんですね。
ちょっとしたウルルン滞在期みたいじゃないですか。
ちょっとしたウルルン滞在期ですよ、本当に。
そもそも、人口ケース元気よいじゃないですか。
まあ、僕ら別に文明国から来たわけじゃないんですけど、いや、なかなか本当に、その、大鹿村だけじゃなくて、ね、うん、多分今まで、その、教室というか、ハンター学校に来た猟友会の人たちもそうですけど、
うん、
すごいフレンドリーで優しいですよ。もうとにかく聞いてくれたの、前のあの、罠寮のおじいさんもそうだったんですけど、うん、はいはい、罠寮のおじいさん、その獣道の見分け方とか、どこに罠を仕掛けたらいいかとか、
うん、
で、そのおじいさんが考案した罠を、
うん、
まあ、くれたんですよね、みんなに。
うんうん、
まあ、その罠寮の時も、すごい、なんか、その罠、 その締め方から結び方から、
ほうほう、
あの地面には必ず押し付けてこういう風になみたいな感じで、こと細かに全部、なんかそういう一子相伝的なことも全部教えてくれるんですよ。
へえ、
いいですよ。漁師どうですか。
漁師、
漁師ね、う
ん、いやちょっと外が苦手なんで僕は無理ですけど。
うん、いやだからね、まあ漁師さんとかまたぎて一番ね、はい、そのアウトドアに精通してる人たちじゃないですか。
まあそうですよね。
まああんなもう全部モンベルとか嘘、偽物っていうか、あんな嘘だよって言いそうな。
モンベル着てましたけどね。
いや、アシックスとか履いてんじゃないですか。
いや下はね足袋なんですけど、うん、あのみんな上着は意外にモンベル、
ノースフェイスとか別に
ノースフェイス
意外にモンベルなんですね。
モンベル、
へえ、
じゃあやっぱりあの現場も安心モンベルなんですね。
なんで、あ、多分ね諏訪にモンベルのでかい店があるからかな。
ふとしてそのおじいちゃんとかスポンサーにやってもらったとかないんですか。
モンベルね、
モンベルからあの
うんうん、うん、
プレイヤーとして、
あ、はいはい、まあ確かにね。ただやっぱりね、ああいうところ行ってその寒い中座るじゃないですか、
うん、
あのお尻にあの毛皮みたいなのこうみんなぶら下げてるでしょ。
はいはいはいはい、
あれ飾りみたいな、ね、
あれ飾りじゃないよ。あれ、
あ、そうなんだ。
あれどこでも座れるように。
あ、そういうことなんです。あの腰巻きっていうのはそういうことなんですね。
そうそうそうそう、
ああ、
めっちゃ冷たいじゃないですか、あんな地面にこうやって、うんうん、はいはい、俺だ昨日ずっと冷たかったもん。
ああ、なるほど。
地にはならなかったですか。
なりませんけどね。
あ、あれはそうなんだ。座るためにやってる。
まあ最近はね、そのみんな履いてるその防寒のパンツがすごい性能が上がってきて、はいはい、うん、そのね、あの、もう撥水性も高いから、うんうん、あんなものつけてる人はほとんどいないよっていう話なんですけど、はいはい、それでもちょっと欲しかったですもんね、昨日。やっぱりね、昔のマタギの人たちが使ってるもんってみんな意味があるんで。
へえ、そ
う、考え尽くされてるんでしょうね。
考え尽くされてますね。なかなか、なかなか、やっぱりね、勉強になることがいっぱいありましたよね。ちなみに、大鹿村って、
うん、
塩が取れるらしいんですよね。
塩、
はい、
内陸なのに。
内陸なのに。なぜかわからないですけど。
岩塩、岩塩。
いや、でも岩塩って日本にはないんですよね、確か。でも塩が取れるんで、その塩の直売所があるんですよ。
じゃあその鹿で、鹿肉を食べたら最高ですね、
地産地消のね。で、中の酒でね。
うん。ああ、もう、酒飲めないけど。
でも、猟友会の人たちって、うん、最後はその公民館的なところに集まって、うん、最後みんなで鹿肉で鍋やったり、焼肉やったりして、はいはいはい、みんな酒飲んだりして解散するっていうパターンらしいですよ、うん、まあ、僕は帰りましたけどね。
へえ、そうなの。
楽しそうですよ、そういうの。
楽しそうですね。
ね、
という鹿狩りのお話でした。
はい、すごいですね。
はい、はい、
ありがたいことにメールメールメールメールメールメールって言ってたら、
はい、
本当にメールよくいただくようになりましてですね。
脅迫みたいなんですかね。
いや本当にね、メール来ないとやめちゃうよみたいなことは言ってないんですけど。
言ってませんよそんなこと。お前ら勝手に喋ってるだけやんけって
話。そう来てくれるんですよ。ルーさんっていう方からいただきました。はい、東横名人坂本さん、はじめましてこんにちは。
こんにちは。
ルーと申します、うん。私は都内の吉祥寺でお店をやっている42歳男性です。ほらほら、いるじゃないですか、ね、もうお店って。
おしゃれやな。
おしゃれ。何の店かわからないけど。
吉祥寺で。
吉祥寺でお店ですよ。
ぜひステッカー置いていただ
き、ぜひ置いていただきたい。僕は、会社の帰りにも吉祥寺に行って。
うん、
ステッカー置いて、
ステッカーを、
ほう、
勝手に貼るとかでも人間国宝みたいに。
お見事日本みたいな。
はい、
42歳男性です。イニシャル G ゼータ以来の不安でこのラジオを発見した時は本当に嬉しかったですっていうことで、やっぱりね、まだ G で聞いていて発見できてない人がいるんですよ。まだ戻ってこれていない難民が、
うん、いや発見できてない人というか、そもそも発見する方法はなんやねんな。
イニシャル G で検索かけたら今ノビツアールが出てきます。
でも分かんないでしょ。
終わったラジオ検索しないでしょうが。
僕はちなみにラジオ13ってこの前入力したら、うん、ラジオ13のホームページあったんですけど、去年の今年の8月以降更新されてないんですよ。
へえ、
ちょっとショックでしたね。
どうされたのかな
と思って、ちょっとね、うん、誰も教えてくれないんで。
そりゃそうやろ。だからこのラジオが始まったことも誰も教えませんから。
そうですよね、
うん、
そう、本当に嬉しかったです。今は電車通勤の際にポッドキャストでよく聞いています。ってことは吉祥寺には住んでいないんですよね。
そのプロファイルはいいから。
どこかな。 どこかな。
はあ、はいはい。で、本題は。
まあ、まあ、国分じゃたいかな。いやいや、ということを伝えたかっただけなんですが、はい、一応質問しておきます。
うんうん、
お二人がやるとすればどんなお店がやってみたいですか。この方があのルーさんがお店やってるからだと思うんですけど、どんなお店やってみたいですか。私はカフェバーとかなんとなく憧れますが、儲かるイメージがないので今のところ実行に移す予定はありません。
うん、
あとそれから坂本さんに一つ質問です。一時期モテラジに出演していましたが、出演しなくなったのはどうしてですか。坂本さんがモテラジに出なくなって私もだんだんモテラジを聞かなくなってしまいました。うんぬんっていうのでまだネタ続くんですが、どうか末長く続けてください。よろしくどうぞお願いします。それではまた、ということで、モテラジに出なくなった理由っていうのは坂本さんですよね。
ただに、まあ、カフェバーよりは、
いやいやいやいやいや、
え、
いやいや、
なんでぼかすの、
もらんでぼかすの、ぼかす必要ないじゃないの。
モテラジに出なくなった理由ですか。
レバノンハウスがなくなったから。
レバノンハウスがなくなったからことでしょうね。
一番大きいのは。
レバノンハウスがあった時は、実は僕結構レバノンハウスから近くて、自転車で通ってたんですよ。
そうですよね。
だからあの、モテラジって基本的に、うん、あの、オファーがあって出るやつじゃなくて、はあ、今週ラジオやりますから、喋りたい人来てください、みたいな、自由参加型だったんですよね、あの頃結構、うんうんうん。だから、あの、喋りたいと思って、たら、うん、まあ行けばいいし、あの用事がある人は別に出なくていい。
言われたいね、はい、ピンポイントでね、佐賀へ佐賀本、うん、出そうかな、うん、っていう感じじゃないんですよ。
一応来いよっていうやつ。
一応来いで遅刻厳禁とか、うん、もうラジさんもっと多分いい、あの優しいんで、
そうそうそう、
僕みたいに時間通り行かなかったら、え、今とこ、
そうそう、しかも勝手に30分早く着いてるくせにもう着いてるよみたいな。
そんなね、いやいやいや、坂本さんのことだから多分早く来るんじゃないかなと思ったら、今日案外珍しく帝国でしたね。
帝国ちゃうやん、もう10分ぐらい前にちゃんと作りしたじゃん。
来てたの、来てたよ、ああよかったから、
はいはい、うん、その前、その前に松本清志によってハンドクリーム買いました。
ああ、なるほど、はい、それもあったんだ、
うん、まあまあそれはいいとして、はい、だから結構その自由参加型っていうのと、あとやっぱ自転車で行けたので、うん、ちょっと、あ、今日行けるわって思った時にすぐ自転車で駆けつけられたじゃないですか。
なるほど、うん、都合のいい、
ね、何時でもね。
そうそう、レバノンハウスってね、今思えば本当になんかの魔界のようなところで、はい、時間の過ぎ方がちょっと外と違ってて、
うん、精神と時の部屋でした、ね、
そうそう、一回入って外に出たら2日ぐらい経ってるんですよ。
ああ、すごいですね。
修行してるんですよ、その間
に。いや、すごいなんか居心地のいい場所、
居心地
よ
かった
ですね、場所もあったんですけど、まあ、とにかくやっぱりレバノンハウスの存在が大きかったですね、うんうん、あれは。やっぱその前にね、そのレバノンハウスの前のスタジオの時はすごく遠かったんで。
ああ、そっか、あれでしたもんね、枚方まで行く
の。そうそうそう、
ね、
あの時はだからそんなにね。
懐かしいな。
懐かしい。だからその時はほとんど多分出てなかったと思うんですけど、うん、やっぱレバノンハウスが大きかったですね。
ああ、なるほど。
うん、
で、何でしたっけ。
で、まあ、一応ね、まあ、見つけたよ、お前らのラジオっていうことを言っていただいたんですけども、
うんうんうん、
お店をするならどういうお店をしたいかっていうので、
はあ、
なんかそういうね、なんかうちのおかんも、僕が小学校ぐらいの時に、喫茶店やろうかなとか、うん、なんかよくわけのかなって言っていて、やめときって。
あのごぼ堂が。
え、
あのごぼ堂が。
そう、ごぼ堂が。
ごぼ堂が、
ごぼ堂が。
無理でしょ。
無理やと思う。
接客無理でしょ。
接客無理やと思う。もうなんか、常連だけでやってる。
ああ、ようあるある人生の楽園に出てきそうなやつな。
そうそうそう、そんなんやりたかったのかな、うちのおかんって言いながら。
どう見てもなんか武士がなんかいきなり商売始めるみたいな話。
そうそうそう、失敗するよ、みたいな。それちょっとこの話を聞いて思い出したんですけど。
吉祥寺でやるんだったらね。
吉祥寺で。
吉祥寺で、
うん、
やるんだったらまたいろいろ考えないんですけど、
飲食にやるのかショップをするのかってまた別じゃないですか、
ね、はいはい、どっち方面で、
僕はその、ね、借りられた場所によって決めますよ。
あ、もうあ、もう、あ、そういうこと言うんだ。
うん、
それはリアルな店舗じゃなきゃダメ。
ウェブで、ウェブでもあるよね、バーチャルでもあるよね。
そうそうそ
う、うん、まあいろいろありますよね。
長野だったらね、また全然話は変わってきますけどね。
例えば佐野さん、長野だったら何したいんですか、う
ん、今ですか。
うん、
何やっても無理でしょうね。
え、
人が来ない。
いや、人は来るんですけど、うんうん、やっぱある程度のね、大型店舗でないとこれ人は集まらんような気するんで。
じゃあ、アピタの一角に。
まあ、アピタするとかね。
うん、アピタはできんでしょ
う、うん。
アピタフランチャイ、アピタみたいにでかいのがフランチャイですね。
うん、
なるほどね。
でも、吉祥寺だったら、うん、やっぱやりたい店っていろいろ出てくるでしょ。
まあいろんなもんやってもなんか需要ありそうな気がしますよね。
うん、もうそれも競争率も高いし、うん、そんな簡単にね、素人が成功するようなもんでもないでしょうけど。
そうですね。
うん。
まあ坂本さん、長野だったら別にやりたい店はないとか、こういうお店やってみたい、お店ごっこっていうか、お店をしたいっていうのはあるじゃないですか。
うんうん。
なんかないですか、坂本さん、そんないろいろあったらカメラ、中古カメラ屋さんとかさ。
今更中古カメラ屋さんやりたいと思わないんで。
え、なんでなんでなんで、もう儲からない。
いや、儲からないことはないですよ、うんうん、だから結局のところ周りね、需要と供給で供給が少なければ儲かるんで、うん、何やったって、うん、ね、ラジカセ屋さんだって儲かってるだと思いますし、
まあまあまあね、
はい、うん、パンケーキの店とかね。
パンケーキ、
はい、
ほう、
今さら
吉祥寺で、
いや南アルプスで、
南アルプスでなるほど。
いや、山奥であればね、
うん、
まあ何でも付加価値で
ね。そうそうそうそう、結局のところそこに行かないと食べれないっていうもんであれば、まあ、ラーメン屋でもいいだろうし何でもいいんですよけど、
まあまあまあそうですね、
うん、何かそういうものだったら、ただ吉祥寺だと難しいですね、うん、逆にね。
ポリンスキーさん、何かしてみたい、バーチャルでも構わないんですけど、
自分だったらやっぱね、原価は極力かけたくないですね、なんか。
ほ
う、なのでなんか、まあ、ネットで、
うん、
こうパワーストーンとか売りたいですね。
石、ね、石売るっていうね。
原価がないやつ。
無能の人みたいにね。
あの、そう、あの、
無能の人、ネット版。
本当に、その、原価かからずに、いいねで、まあ、売れたら、利益 100%、利益率 99% ぐらいのやつを。
河原で拾って
きて、ね、情報ビジネスみたいになってきましたね。
いや、そういうことがいいかなっていう、なんとなく。
吉祥寺で店構える時点でね。
うん。そう、そう、やっぱリスク高いじゃないですか。やっぱ家賃払ってとかってなるとね、そう、うん、その月々に絶対達成しなきゃいけない売り上げが出てくるじゃないですか。
まあね、
どんな店やりたいですかっていう質問なのに、もうなんか夢のない話ばっかりしてますからね、
はい、え、そうですか、すいません、
おーいえ、本当夢ないですね、二人ともね。
え、そうです、
うん、いや、もうちょっと ないんですか、もうちょっと心躍るような。
ケーキ屋さんとか言ってほしいの。
ケーキ屋さん、あ、まあ、パンケーキも大概ですけど、
ジャンソーはちょっとやってみたいかな。
ああ、いいですね、
うん、
あ、
座ってるだけでいいっていう場所貸しはいいですよね、ま
あ、自分も楽しめるあの感じ。
あ、ほんと、ボードゲーム屋さんでいいじゃないですか。
あ、そうそう、そういうのでもいいですね、うんうん、でも儲かんないんですよね、あれ、
ボードゲーム、
ね、
儲からないでしょうね。ああ、なんかこの前捕まってましたよね、うん、なんかカード屋さんやり始めて。
ああ、ありましたね、なんか、うん、
旦那さん
テレビ出てみたいな、
毒薬
飲まして、毒薬をの。
はあ、あれ意味がわからない。
カードゲーム屋で毒薬、
いや、それ繋げてもったら意味わからないようになるけど。
カードゲーム屋を営んでいた女主人が自分の旦那を毒殺しようとしたんですよ、
ね、あ、トリカブト的な、
うん、そうそうそう、うん、
ああ、
でその、まあ、カードゲーム屋は流行らなくて畳んだのかな。
そうそう、
で借金何百万ができて、
あるから旦那殺せーと。
そう、分かんないですよ、その1400円かけてたのか喧嘩して、う
ん、全然分かんない、それはそれ分かんないけど、とりあえずカードゲーム屋の店長それ開いたオーナー店長の女性がやったっていう、う
ん、そもそもカードゲームって、はい、このトレーディングカード的なそのカードゲームっていうのか、はいはい、デュエル的なカードゲームなのか、ポリンスキーさんのやってる本当のそのもうちょっといろんな広いカードゲームなのか、どっちなんですかね。
いや、それはトレーディングカードゲームというやつですし、TCG というやつですね。
TCG。
出ないと多分店として成り立たないんじゃないですかね。
じゃあ、あの、高校生とか中学校生とかが、
はい、
あの、女の子とあんまりお付き合いしないような感じの子がやっぱ来るような。
そんなことわかんないじゃないですか。
え、
付き合ってるかもしれないじゃないですか。
そんな、なんとかを召喚って言ってるやつが多分女の子と付き合えるとは僕は思えないんですけど。
いやいや、いるかもしれない。知れないでしょ、そんな。
いやいや、だってど
こかで。あんたが召喚って言ってたら知れないですか。
偏見やな、それは。
いや、絶対そうです。
そんな世間から見たら
召喚っていうのと、うん、なんかそんなデートとか結びつかないですもん。
ネットラジオアスリートと結婚も結びつかへんやろ。
そうね、確かに
確かに
確かにおっしゃる通りだ。
うん、
うーん、まあ僕、
君は何したいんですか。
僕はね、うん、カバン屋さんをしたい。
カバン屋さん、
絶対、うん、儲からないって分かってるんで、もう絶対無理だなと思うんです
けど。なんで儲からないですか。
え、
儲かるかもしれない、やり方次第では儲かるかもしれないです。
まあでもカバン屋は儲からないだろうな。
でもカバン屋あんま潰れないですよ。
どうして潰れないんですか。なんか観光庁に卸してるとかあるんですかね。
カバン屋、学生カバンが1年に1回ぐらいめっちゃ売れるとかあるのかな。
あるのかな。
文房具屋さんみたいに。売れ
てないとこはそうかもしれないですね。なんか
既得権益ですね、それもね。
へー。
僕はそのいろんなカバンだけ結構好きでいろいろ買い替えるんです
ね。はいはいはい、それはありますよね。
だからそういうので、あ、なんか見ているだけで楽しいんで。
カバンを仕入れて売るってことですか。
そうそうそう。
好きな。
それか自分のカバンをオーダーメイドで作る。僕、はい、にそのカバン作りのテクニックがあればね。
ああ。
まあまあそれはでもありますからね、今でも。
すごい高いのとか。そうそう。
まあ、天満とか行ったら額縁屋とかね。
ありましたね。
そんなんあるんすか。
額縁だけを売ってるっていうね。
あれも土地があるからあれやってる商売
ですよね。まあそうですね。もともとの土地があるからっていうことですからね。いや、だからその儲かる利益とか考え始めるとね、どんどんどんどん狭くなっていくんで、純粋にやりたい店っていうのはまた別ですもんね。
でも飲食店って大変だと思いますよね。いろんなどんな客が来るかもわからへんし、座られても困るし。
そうですよね。
本当に喫茶店っていうかカフェで長居されたらたまらんやろうなと思いながら僕は喫茶店で仕事するわけなんですけど。申し訳ないなと思いながらコーヒーのおかわりを。するんですけどね、悪いなと思うから。
そうですね。うん、何が、まあ、なんか接客したくないですからね、自分も。
したくないですよね。
接客はちょっと苦手なんで。
もう身も蓋もない
ね。いやいやいや、お店やるとしたらね、だからそういうのをな 排除したシステムね、一覧みたいなね、そういう発明をしないとなんか。
もうそれこそあのショーケースだけ置いといて、好きなもん入れてもらって、場所だけ貸すみたいな。
うん、そう、そういう自動販売機のなんか、
だけ
の、レストランみたいなのあるじゃないですか。
ああ
いうのとか、ああいう形態じゃないとちょっと自分には無理かもしれないですね。
なんか72時間に出てきそうな。店ですよね、
はい、いいですね、
うん、
すごい。でもある意味その27時間ドキュメント72時間でやってるような業種って、うん、まあ、やりたいお店なんかもしれないですね。この前歌舞伎町の、
うんうん、
調剤薬局が、
あ、
夜中を空いてる調剤薬局がやってましたけど、
お、そうなんだ、
うん、まあ、あれも、まあ、ある意味、
うん、
こういう商売やればいいんじゃないかって思ったアイデアを実現した人ですけどね。みんな京料品とユンケルを飲んでましたね。
あ、そうなの。京そんなに言うのかな。
京料品って僕ら AM ラジオの京料品っていうのが、
はいはい、
残っていて、京料品をその歌舞伎町の住人たちはその調剤薬局にボトルキープしてるんですよ。
はいはい、え、あ、もう寄るんだ毎日。
寄って
飲んでからどっか働きに行ったりとか
ってこと、ね。そうそうそう。んでその歌舞伎町のここの住民たちはこれが2なんだよみたいな感じで京料品をボトルキープしといて。透明のカプセルあるじゃないですか、はい、空のカプセルに京料品入れて作ってもらって、うん、でそれでユンケル買ってユンケルと京料品を合わせ
る、流し込んで、
あれね、あの京料品とユンケルのステマですよあれ。
でも効くんでしょ。
いや、あれ見て、あ、俺もやってみたいって一瞬思った。
まあちょっとなんかブーストかかる感じしますよね、
なんかそれ。でもなんかすごい体に悪そうな気がしていて、
もう負担は来るでしょうね、それは。
すっごいダメージ、
なんか捨て身の技みたいな感じ。
そうそうそう、
まあ、NHK なのにいいですよね、それ
は。いいですよね、
京料品的には、
うん、そう、聞くんだ京料品って。
いや、確かに飲んだことないですね、そういえばね。
ラジオで散々聞くけどね、
知ってるのに、
うん、そう。でもまあそういう隙間産業的なことを本当やるべきなんですよね、儲けたければ、
うん、まあそうですね、あんまり競争しなくていいとこに行きたいですね。
でも本当はお店をするっていうのはどちらかというと接客を楽しみたいとか、そういう、
まあ本来はね、
本来は、
まあ、そういう人が多い、
カフェがしたい人がカフェしてるわけですからね、今は、
うん、そうですね、
うん、別に儲けたいからカフェしたいっていう人いないですからね、
そん
な
にね、確かに、多分ね、そうですよね、うんうん、
まあ、カフェはね、
うん、
難しいな俺らには。
あれ無理でしょう。
ああ
、いや、やるとしてもそんな商品点数多くないのがいいですね。
ああ、
トーストとコーヒー飲みみたいな、
うん、そう、もう仕入れも簡単、在庫管理、まあ、できれば在庫ないやつがいいですけど、ファーストみたいに。
やっぱそうなるか、
うん、お店をね、だからやりたいっていう欲はね、うん、はい、あんまりないんですよ僕も、
うん、
でも持ちたいっていうのはあるんですよね。
それ空間でしょ、言うたら。
だから誰かにやらしたいっていう、う
ん、あ、誰かにやらしたい、
あ、
そうそうそうそう、店長も雇いのっていう、はいはい、うん、
なるほどね。
だからその、まあ、カフェのオーナーであるとか、うん、そういう店のオーナーっていうのは憧れますよね。
それはまあいいですよね。オーナーとして自分も飲みに行くみたいなね、そうそうそう、まあ、いいですよね、それは。
最高の道楽っちゃ道楽ですね。
道楽、まあ、まあ道楽、うん、プラスそれに利益も上がればね、
うん、
一番いいじゃないですか。
誰かみたいですね。
誰なんや。
誰かみたいですね。味噌のビルの。
いや、でも、まあ、だから、まあ、味噌のビルで、例えば一部屋貸してあげると。
うん、
まあまあ、もちろん借りれないことはないんでしょうけど、
うん、
なんかやれって言われても、今から味噌のって結構難しいじゃないですか。
ハードル高いですね。
ね、うん。最初の頃であればね、まだそこに出店してないジャンルを出せばいいだけなんですけど、うん、もうほとんどね、南界隈では、何でもあるじゃないですか。
あるのかな、
裏ナンバー
裏ナンバー
って言われるとこ、
うん、
もういろんなジャンルはあるんじゃないですか大体。
うーん、
パワーストーンありました？
パワーストーンはどうかわからないけど、はい、パワーストーンって売れるのそもそも。
まあ売れますよ多分、
頑張れば。
あんだけみんな売ってますからね。
でもあの石屋さんって結構儲かっやってましたよね一時期。
もう儲かってるでしょうね。
あちこちのそのモールにあの石を出してた人
あったじゃないですか。そうそういますね、今でもありますよ。
あのアントニオ猪木にすごいなんかのベルト送ってた人、
うん、
あの人の家なんかものすごい豪邸やったでしょ、
うん、
たかが小石を売ってただけなのに。
そうそうそうそう、
だからその石が綺麗とかっていうので売るってこと、
う
ん、
そうそうそう、
ストーンショップでしたっけねあれは。あれもチェーン展開したからすごいことにな
ったんですよね。そうですね、チェーン展開してるからっていうのはあるんでしょうね、う
ん、石屋とかあれ見てたら不安になりますもんね。こんなんどうやって商品管理してるのかなって、小さくて。
ああ小さい方ね、うん、はいはい、
グラムとかキロじゃないの。
うん、まあそうですよね、多分業務用のはもう量り売りじゃないですか。
うん、
まあその石の卸売っていうか、うん、そういうとこ行ったらなんかほんまにね箱ごとみたいな感じですもんね、
う
ん、あれ、
う
ん、
いやそうじゃないと作れないでしょ。
うん、
そっか、やっぱり儲けようと思ったらそういうのがいいんですね、原価ほとんどかからないような。
まあそうですね、本当はね実際にあるお寺とかと組んだ方がいいんですけどね。
ああ、それパーソンじゃ墓石の方じゃん。
いや、じゃあ墓石の方じゃないです。本当にあるんですよ、その自分で自分のパワーストーンをつなぎ合わせてオリジナル数珠を作るみたいな寺とかもあるんで。
え、何そういう悪どい。
いや、だからそのちゃんとお寺の権威もちゃんとあるよっていう。
え、オダム堂の
商売。いや、オダム堂じゃないですけど、お寺でそういうなんかワークショップやりますとかってやると、やっぱりその、あ、本物感出るじゃないですか、そのスピリチュアル的に。
ああ。
いやでもそういうことですよ。でもそういうやり方もあると思いますよ。
まあでも飲食店やれる人偉いですから、多分この方もだいぶ苦労されてるのかな。まあ、
飲食店かどうかわからない。
飲食店かどうかわからない。何屋さんかですよね。気になるな。
わかりませんけどもね。でもすごい吉祥寺でやるってことは結構家賃かかります
からね。かかりますよね。
それは相当なんか売り上げがそれなりにないとやっぱり。
そんなね、はい、このステッカーなんて置いてなんて言ってもね。
ステッカーね。
ステッカー。
はい。
何これって話、うちの品位が気づくよみたいな。
まあそういうのありますよね、うん。置けるもんと置けないもんがありますからね。
そうそうそうそうそう。はい、まあこの人はね、例えばね、古本屋とか、うん、そういうね、ちょっと、いい感じのお店やったら全然いいんでしょうけど。
いい感じ、
はいはい、ラッセンの会が売ってるような店だったのかもしれない。
握手したら話してくれ
じゃないと思いますけど、うん、うん、まあ、僕らが考えれるお店って、ね、はい、なかなかないっていうことですよ。
ん、まあ、僕ら程度が考えられるお店だとね、儲からないし、ね、できないですよ、うん、基本的には、
うん、まあ、儲けをね度外視すれば何やりたいかな、なんかあります？なんか
多分ね、ほら、その喫茶店やりたいっていうのは、喫茶店の空間作って自分の理想とする空間は作りたいっていうだけでしょ多分。
まあそうですね、
喫茶店やりたいって
基本的には、インテリアであるとか空気とかそういうもんで、雰囲気はね、
うん、
うん、別にあの来たお客さんと仲良くなってとか、接客業務をしたいわけではないですからね、
うん、まあそれだったらリビングをもうちょっとカフェ寄りにすればいいんじゃないですか、自分の住んでるリビングを。
結局そういうことになりますね。
佐藤さんのうちは結構それっぽいですよ、うん、
だからまあ
別に、確かに、
うん、あのリビング
山小屋っぽい、
山小屋風で、うん、
だから別にお店カフェやりたいと思ってないですね全く、
うん
うんうん、ただなんか改造リノベーションじゃないですけど、ほらあのね、ちょっと古い土蔵とかを改造してお店にしたりとかするじゃないですか、はいはいはい、古い古民家を改造して、ね、チャイ出してみたりとか、
チャイね、
ああいうのは、ああいうしゃらくさいことをちょっとやってみたいなと思うときもありますけどね。
なるほど、なるほど。
うん。
うん、うん、うん。
でもそれでも完結なんでしょうね、おそらくね。
中崎町界隈に行ったら山ほどありますけど。
うん。うん、
じゃあ、それを出して、うん、ねやっぱり、食べていくことを考えると。
そうですね。
お店はやりたくないなと。
難しいですね。だからお店ごっことは違いますもんね。
でも、例えば、今ちょっともうパッと思ったのは、ちょっとやってみたい人って結構いるじゃないですか。
ああ、でもそういうのありますよね。あの日替わりマスターでやるとか。
そうそうそうそう、うん。そういう気持ちを利用した商売っていうのはあるかもしれないですね。
うん、あるある。実はある。
ね、
うん、
1時間だけ店員体験とかできる感じのカフェとかはいいかもしれない。
うん、大人版のキッザニアみたいな。
うん、
ああ、大人版のキッザニアね。
それはなんかありそうな気がします。
何するんですか、大人版のキッザニアって。ホストやってみませんかとか。
もうありなんじゃない
ですか。まあそういうこともあるでしょ。だからキャバ嬢にちょっとなってみたい女の子とかっているじゃないですか。
多分いるでしょうね。
な 小学生の憧れのその職業ランキングにもなんか一時期入りましたから
、ね、キャバ嬢。キャバ嬢で。で、どういう教育したらキャバ嬢って言いたい。
テレビとかで見て、ああいう髪型したいとかってことですよね。
あげ嬢みたいな感じのがいいんですか。
そう。ああいうのやってみたいっていう、まあ、女の子いるでしょう。
そう、先生怒らなかったんですか。
いや、そんな
アンケートだから。
アンケートだから。別のところで取ってるからね。
それアンケートで学校でキャバ嬢になりたいって言ったら、
そんな作文ないでしょ。
いや。
それはね、そこ出さないでしょ、
出さ、いや、ね、でも、そういう子ったら今の先生って怒るのかな。いや、すごいっていうのは、なんでこんなこと引っかかってるかっていうと。
いや、でも、だからそこで、ダメやって言った時に、理由を説明できないじゃん。
職業選択の自由。
いや、だから、キャバ嬢の何がダメなのっていう。
そう。
色恋で
いや
だから色恋で大人から金を巻き上げるのは良くないんだよ。
巻き上げてるわけじゃない。
巻き上げてるわけじゃないですよね。
サービスを提供してるんです。
お客さんはあの
職業に
得を積んでるだけ。
積んでるだけで。
ですからお客さんはね。
いやいや、
は
い、で何で僕が引っかかってるのかというと、はい、僕らが小学生の頃高学年の頃にスケバンデカが流行ったから、
はい、
よくあの勝手クラブみたいなのクラスで作ってる場合ってあったじゃないですか。
勝手なクラブ、
勝手もう何々クラブっていうのを、はいはい、クラブごっこみたいなのずっとしていて、うんうん、後ろの黒板に、うん、あのクラブの名前書いて、なんかすぐなんとか部、うん、なんとか部って作れるの、
はいはい、
あの今大人が会社で、うん、あのもつ鍋部とか、うん、何々部って作るのと同じくよろしく、勝手にクラブ作れる制度があって、はい、その時に女の子がスケバンクラブって作って、はいはい、先生にめちゃめちゃ怒られてたの。
なんで怒られるの。
いや、わからん。
理由を説明してくれ
ない。理由を説明してくれなかったから。
その頃は大人理不尽だから。
子供も。
あかんって。
納得しなかったでしょ、それ。子供
も。いや、でもやっぱり不良っぽい文化をクラブって言って、不良になろうぜみたいなんだからよろしくないってことやったんでしょうね。
スケバンデカクラブやったらよかったんですか。
スケバンデカクラブやったら多分 OK やったかもしれない。
スケバンデカを語る会みたいな。
いやいや、それはただ男しかない。女の子がスケバンクラブって言ってて、はい、しかもちょっと弱そうな子やったのよね。
そわかんやん。
それなんかどう
それスケバンデカ関係ないでしょ。
確信犯や
ん。何の因果か、マッポの手先みたいなことみんな言いたかったんやろうなと思ってはい、はい。でも、キャバ嬢っていうのも多分今やったら、その先生やったら怒りそうな気がする。
まあ、怒るでしょうね。
まあ、口説を積んでるかどうかわかんないけどね、みんな。はい、そっか、まあでも、うん、ありですね、確かに、う
ん、まあでも大人版キッズ内だったら別にそのね あちこちにあのララポート的なとこ作らんでも、うん、あの派遣する形にすればいいだけですよね。
というかでももうそういうのはあるでしょう。でも実際にそういう、まあ、あの大人版キッズ内だったら言ってないけど、
まあまあ言うたら
そばうちのなんか体験会とかはそういうことだと思う。
舞妓になれるとかね。
結局そう、うん、結局そういうことを利用した商売ですよね、
うん、
あの ABC のなんかあのね料理教室とかもそんな言ってみたらそんな延長ですよね。
ああそうかな、うん、じゃあ一日なってみたい職業って何かありますか。
一日なってみたい職業、
うんう
ん、何でしょうね。
いや大統領とか総理大臣とか抜きにしてね一日市長とかそういうのは抜きにして、ね、
オンリーワンじゃなくて
もうちょっとあるような、
もうちょっと量産されてる職業の、
うんうんうんうん、
あ、なんでしょうね。俺なんか普通に公務員の窓口とかやってみたい。どんな感じなんか、その。
うん。あれはでも一回やって
みたい。意外としんどいよね。
うん、俺も陸運局の窓口一回やってみたいもんね。
うん。
あこの書類に不備があるからって叩き返してみたいもん。
はい。だからそういう方が非日常な感じがします。とても。
ああ、なるほどね。
うん。
僕はスーパーの店長とか一日やってみたいなと思う
んですけど、ね、なんでその店長になっちゃうのいきなり。
え、
なんでいきなり店長になっちゃうの。
いやいや、あの万引きした人とか、
うん、
いろいろあるじゃないですか、百貨店。
要は万引き犯を吊るし上げたいの、
うん、どうすんの。
万引き G メンの方がいいの。
あ、万引き G メンの方がいいかな。取るよ、あの子、あいつ取るよ、取るよとかやってみたい、確かに、
は
い
は
い。
外出たとこ捕まえるってやつですか、うん、
ちょっと今会計してないよね。
はい、いいですね。
それか、そうね。警視庁24時に出てくるおまわりさんとかね。
おまわりさん。
交番のね。
うん、いや、タイミングよくあの時に、おまわりさんになれてたらいいけどね。刑事になれてた
ら
いいけど。
まあ、ずっとだから言うたら、昔言うところのナビ半径の横の交番勤めやったらいいわけでしょ。
ああ、そうそうそう、うん。中に酔っ払いに絡まれたりね。
そうそうそう。歌舞伎町とかの。
うん、一日でいいけどね。それちょっと事件性があったら面白いかな。
うん。
まあでも本当お店やられてるとすごいなって感心はしますけどね、本当に。 うん、どんなお店かちょっと教えていただきたいんです
けど、ステッカーをね、
ステッカーを気に、はい、いや、あの、来なくていいって言われても行きたい。
なるほど。客としてや、
客としてや、文句言うなよ。
やからやな、もう。
いやいや、別に、別に飲食店かどうか分かんないですからね。
うん。まあ、本当にだから、ラッセンの絵を売ってるから。
いやいやいやいやいやいや、今、ラッセンの絵売ってるところって、R ビバン以外なんかあるの？
いや
ドン・キホーテと RB ファイがあるのラッセンの絵売ってんのって。
でも、あ、ない、ないっすかなんかその辺に。大久保とか、なんか秋葉原にあるじゃないですか。
あ、あれ、あの、RB ファン系じゃなくて。
あ、そういうグループがあるんですか。
あ、おろしてる、いや、じゃなくてグループ。
うん。
うーん、
そうなんですか。
いや、わからんわからん。
なんすかその RB ファンって。
いや、元から、あの、
うん、
ラッセンの絵売って、
はい、
連れ込み画廊って言われるところを運営してる会社じゃないですか。はい
は
い、
へえ、そうなんですか。
あの、天野なんとかの絵を売ったりとか。
まあ、その、まあ、グループかもしれないですけどね。
ではないと思いますよ。自営業でやられてるはずだから。
はいはいはいは
い、いやいや、もう、決してそんなね。いや、でも本当売ってたらどうしよう。
え？
いや、
いやそうだって言われたらどう
しよう。画廊系なんです。は
い、
ああ、素敵。
そうなんですね。
素敵ですね。
この年齢になるとなんかもう、店の話しても夢がないな。
夢がないですね。本当によくわかりましたね。
本当に、本当に夢がないな。
あ、そうですか？
本当に夢がないですね。
なんか、ツボ単価とか言い始めたら、もう夢がないよ。
いや、
言うよ、
言えるでしょ、それは。
だって、そりゃ、
ツボ単価。
ツボ単価とかね、本当に。ということで、夢がない。お話になっちゃいましたけど。
こんな話でよかったんですかね。
よかったんですかね。いやいや、本当メールいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、ぜひとも何かね、あの、美味しいものであれば食べに行きたい。
そうですね。
うん、何やかわからないけど。
なんかね。
吉祥寺は年に1回か2回ぐらいしか行かないですからね。
おしゃれなお店ってイメージがね、やっぱどうしてもあります。
うん、本当、実はあの、パンケーキ屋でしたとか言われたね。
いいじゃないですか。
いいじゃないですか。
吉祥寺で
たらパンケーキ食べたいですね。
パンケーキ食べたいですね。
吉祥寺のパンケーキって多分1箇所か2箇所しかないですけどね。
いや、あるでしょ、いっぱい。吉祥寺にパンケーキなんか石投げたらいっぱい当たるでしょ。
そうなの。
それはどうかな。
絶対あるよ。
そうなの。
うん、多分、ご飯に来なわけないよ。
前って唐揚げ屋がやったら増えてたような気がするんですよね、吉祥寺ってね。
そうなの。
うん。まあ、ということで、
はい、
何屋さんかわからないんですけど、はい、ちょっと想像するのも楽しいですけど、
よかった
ね。メールありがとうございました。
はい、
はい、それでは皆様おやすみなさい。
さよなら。